ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災の大津波で何もかもを失い、ただいま復興真っ只中、ゼロから新しい街づくりを進めている宮城県は女川町の女川 FM から皆さんのラジオにお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がその佐藤敏郎54歳です。ここ女川町で長らく中学校の先生をしていましたが、震災その他諸々の経験を生かして今は NPO で活動しています。そして
アシスタントのマッチこと阿部マチコです。普段は女川町のお土産物屋さんアガインステーションで働いています。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、不思議な組み合わせの2人が被災地と呼ばれる町の今をお届けしていく番組です。
はい、
はい、さてマッチさん、
はい、
なんか店先にはこうきらびやかなチョコレートが並ぶ季節、バレンタインデーがですね今年も近づいてまいりました。
はい、
ね、まあね、50過ぎると本当に奥さんからチョコレートねなんかアーモンドチョコレート1個来るのかなみたいな感じなんですけども
ちょっと笑って
今こう遠くを見るような目になってますけども、2月14日にはチョコレートがどうなるかっていうのは興味深くなかったですか？
まあ生徒として見れば、もう先生に絶対持ってくるなよって言われるわけですよ。
学校にねお菓子とか持ってきちゃダメですからね。
そうですよ、だけど、まあ、さりげなくこうチロッとこう持ってった時もありますかね。
いや多分みんな持ってきたと思いますよ。
そうですかね、
だからやっぱりね、まあ、我々としては教員としては見つけたら取り上げたり注意する、ことにもなっているので、見て見ぬふりっていうとこう語弊がありますけれども、
はい、
それをねお互いに分かりつつ、過ごす日だったような気がしますよね。
なんか生徒となんか先生の忖度みたいななっちゃってますね。
それもまたいい思い出かなと思いましてですね、胸ときめかせてですね2月14日を、リスナーの皆さん男の人も女の人も迎えていただきたいと思います。
続いてはこの番組の発信地女川町に関わる人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。先週に引き続いてこちらのお二人です。
女川町の高城浜というところで果樹園カフェ夢ハウスを運営しているコミュニティスペース海猫の代表をしています八木純子です。53歳です。
今はその夢ハウスで働いているまだまだ新米母ちゃんの歳熟こと宮里彩香です。30歳になりました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
子供は2歳ということで、
はい、ね、
はい、お二人が働く夢ハウスは、女川町の駅前、ね、中心部から、車で約15分、自然あふれる高城浜という集落にあります。浜でただ一軒だけ、ね、津波でも残った倉庫を改装し、そこで地元のお母さん主婦の皆さんが働くカフェとイチジクを栽培する果樹園を経営されています。まあ夢ハウスとはどういうところかっていうのもお話聞きましたけど、まあ、そもそも夢ハウスっていう名前にしたのはどんなエピソードがあるんですか？
ですね、はい、設計士さんが持ってきてくださったんですよね、なんていうんですか、作った
模型みたいな
模型をね、
高城浜にこういうふうなのを作るんだっていう模型ですね、
は
い、
模型をね、その人間までちゃんとついてる素晴らしい模型だったんですけど、それをこう段ボールからそーっと出した時にそこにいた高齢のおじいちゃんおばあちゃんたちがまるで子供って思うような表情をしたんですよ。だって家が全然なくなって、皆さん仮設で住んでらっしゃる時に家の模型図がパッて現れたので、こんな風になるのっていう、なんか子供がこう夢を見るような、なんかこうすっごい愛らしい表情をしたので、こりゃ夢ハウスだなって、夢を生む場所なんだなって思ったので、夢ハウスってその場でもう夢ハウスにしましょうと、
それでできた夢ハウスと。
はい、そうです。
はい、まあ八木さんにとっては18歳まで過ごした高城浜にね、まあ、震災後そのような形で帰ってきたという感じですよね。
そうですね、18からずっと違う場所で生活をしたんですけど、やっぱりあの海が見える風景、いくら辛いことがあっても、海を見ると元気になれてたんですよね。だから震災で本当に辛かったね、こう嫌な海っていうか怖い海になったとしても、やっぱり海が原点かなって、この景色を残したいなって思ったから、そこに建てることにしたんですね。
まあ、そこでこうとにかくいろんなことをやってると、
はい、
夢を叶える場所だっていうことを、ね、とても一言では説明できないですよね。今まとめて言おうと思ったんですけども、まあ、カフェもやってるし、いちじくや唐辛子も、ね、作っていて、いろんな、ね、布ぞうりとかグッズも売っていて、景色よし、食べてよし、過ごしてよしみたいな、感じで、この前も聞きましたけれども、はい、今週はカフェは開いたけれどもそれだけで終わりじゃないと、ね、はい、まさに母ちゃんパワー全開の夢ハウスの、活動についてこれからのことも含めてお話を伺っていきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週お話ししましたけれど、まあ、布造りから始めて今度はみんなが働ける場所ということで高城浜に残った倉庫を改装して夢ハウスを作りました、それでそれに必要な費用をインターネットを賛同してくれる人たちからの寄付で集めるクラウドファンディングを使ったというお話もしていただきました、そうしてできた夢ハウス、もう丸4年になろうとしているわけですが、
いやー最初は本当にこんなところに人が来るのっていうようなところでやってるわけですからね
こんなところ、
お客さんっていうか目玉になるものがあるわけじゃないじゃないですか、すごい赤字からスタートしましたね。いつまで続けられるんだろうっていうところでしたよね。何人の人が来るんだろうって、今日2人、3人、今はもう修学旅行も来たり、
そうですね、
企業さんが研修みたいに来たり、視察も結構あったり、バス来ますからね、
だってその、まあ、交通便も良くないし、何を目指して狙ってその人たちは来るんですかね。
私たちのところが最終目的じゃない限りは来ないでしょうね。
なるほどね。
そうですね、
そこから先にあるわけでもない。
女川駅から車で15分ですからね、
何年か前忘れましたけど、公演で横浜で公演してきたことがあって、はい、次の週の日曜日に横浜から男性3名来たんですね、
はい、
で食べて満足したって帰るって言うんですね。
えご飯を食べに来ただけ、
はい、
横浜から、
はい、
お話を聞いて、はい、じゃあ行こうってできたわけですね、
来たんですよ。
私今言葉が出ないぐらいびっくりしてます
私もびっくりしました、満足みたいな、これを食べに来たかったんだって。で私たちの金額ってせいぜい高くても1000円なんですよね。
1000円ですね、
で交通費どのくらいみたいなでせっかくだからさ帰るのもったいないから、はい、泊まってって次の日また見に来てまたご飯食べに行ってって言って、突然エルファローを予約して宿泊したりしてて、
あ女川のホテルね、
はいそんな風にしてこう広げていかないととは思ってるんですけど、まず来てくれたことにびっくりだし、その時に思ったんですね。お母さんたちをわざわざ作ってるお母さんたち上がってきてって呼んで、あのね皆さんのお料理を食べて満足なんですって横浜ですよって、美味しいとこいっぱいあるのに、家庭料理ですよね、うちのメニューは英子ちゃんというかお母さんたちの顔がメニューになってますからね、
お母さんたちどんなリアクションでした。
喜びましたよね。
でしょうね、
生きがいにつながりますしね、それがあれば、
でそういうのをすごく大事にしてるんですね、そういう言葉を、ありがとうって、いただきみたいに思って、その場で直接言ってもらって、あこれでいいんだってお母さんたちも喜びますよね、こんな作ってるものが彼らは喜んでくれるということで、でそういう人たちが結構多いんですよね、
まあ、そういうのの積み重ねて少しずつ広がってできたということでしょうね。
そうだと思います、
まあ、私もこういろいろ震災の特に学校関係でいろんなことを伝えるために全国に行ったりするんですけども、八木さんたちの場合も、まあ、講演みたいな形もあると思いますけど、あるイベントとかね、
はい、
自分たちであの高城浜でやってるだけではなくて全国あちこちにこう出かけていって、はい、いろんなことをされてますよね、
はい、本当にいろんなことをやってるうちの一つに、まず11月に毎年やってるのは、夢フェスイン名古屋亭っていうのがあって、
夢フェスイン名古屋亭、
夢フェスですよね、私たちのフェスティバルっていうのをやってるんですね、それが横浜で開催してるんですけど、それは女川町から
7店舗、
まあ、お店屋さんが、
はい、お店屋さんだったり、あとセラミカ工房さんだったり、うん、あと七十七銀行の遺族会の方だったり、うんうんうん、本当にバラエティに富んだ方たちと一緒に行って今の女川を伝える、
うんうんうん、
昨年度はあのマムシの会の方たちも行ってシシフリをしていただいたんですけど、はい、あまりにもうるさいということで
場所がちょっと住宅街の中なんですよ、うん
ね、それでボツになりましたけどね、ま
あ、太鼓の音とね笛の音と掛け声とね、
はい、でその女川を再現しようというわけじゃないけど、うん、女川から残念ながら離れてしまってで都会にいる人たちもいる、うん、いらっしゃるじゃないですか、うん、それをやることによってあ女川の獅子舞が見れた、うん、すごく喜んでもらえたんですよね、
うん、
私そこは計算してなかったんですね、うん、私たちの状況を伝える、うん、そんで私たちを応援してくださった方たちとそこで再会するということは計画してたんですけど、うん、違うことがそこでプラスあったんですよね。あ女川の獅子舞見れてよかったって元気になったって、うん、また女川に帰りたいっておっしゃった声をちょっと聞いたんですよね、うん、そういうふうにイベントをすることによっていろんなプラスアルファがあって、
ね、
あそれがまた面白くていろんなイベントを際立てたりしてるんですけど、うん、あちこちあちこち飛んでますよ。
熊本にも、
はい、行ってますよ。
行ってたということでいかがでした？
ですね、熊本に行ったきっかけはですね、やっぱり私はボランティアっていう経験が全然なくて、
はい、
震災以降こんな形で今動いてますけど、うん、来てくださる方すごいなって最初思ってたんですね、うん、全部自腹を使って人のために時間を費やして、
うん、
喜んでくれて自分の喜びに変えられるというそのことがよく分からなかったっていうか、でよく毎週来てくださるなってただただ頭が下がるっていう思いだけしかなかったんですね、うん、で熊本で震災起きた時にあ私も何かしなきゃっていうのは当たり前のように思いました、うん、できること何って言ったらやっぱり今までたくさんのこうつながりができたじゃないですか、
うんうん、
でまあその熊本の人たち大丈夫かなってまず思って、
はい、
1回目は足を運んだ。でもだんだん足を運んでいく間にあの人に会いたいっていう人たちがやっぱり出てきた、
うん、
そうするとそこで今度活動することによってありがとうって言われる自分にやっぱり感じることができた、うん、それから何よりも女川から来たっていうだけですごく喜んでもらえる、
うん、
あの共感できるっていうか気持ちを分かち合えると、
う
ん、で女川の人たちも頑張ってるんですって一緒に頑張りましょうなんて言うと本当に頭が下がる思いでこう喜んでくださる、うん、それをやってたらなんかしょっちゅう行くようになってしまってですね月1回ぐらい行ってましたね
でもまあ心の距離は近い、うん、
それで寄せ書きも持ってきましたね。
はい、うん、持ってきました。いろんなところにね、うん、皆さんに書いていただきましたね、
うん、
女川町の方たちに協力していただいて、うん、阿蘇神社とかね、
うんうん、
阿蘇市役所とか、
うん、
その他にもいろんなところに置いてきましたね、
うん、
多分阿蘇神社に飾ってあるはずですよまだ、
うん、女川のみんなからのメッセージです、
う
ん、
はい、
うん、はい、まあ活動がね、地域とかいろんなところに広がりを見せているという話がありましたけれども、最近はそうしてできた売り上げを使って復興や地域のために役立てようという取り組みも始められています、例えばその町内の仮設住宅には高齢者の方も多いので、まあ、そうした一人暮らしの高齢者の女性に母の日にカーネーションを送ったりとか。
はい、やっています。丸5年
うん、
続けました、
うん、
で最初やったきっかけはですね、高齢のおばあちゃんが娘も息子も亡くしてしまったっていうお話をされてたんですね、
うん、
こういう方たちたくさんいるよなって、
うん、
確かにこう若いお母さんたちも子供さんを亡くされてしまった、
うん、
残念なこう結末になった方ってたくさんいらっしゃると思います、
うんうん、
で高齢の方たちも同じようにたった一人になってしまった方っていらっしゃるんですよね、
うん、
自分に何ができるのかなってその時に思って、でその日だけは私が子供になろうかなって、
うん、
せめてカーネーションだけでも、父の日も実はやってるので父の日も届けてあげたいなって思ったので、
うんうんうんうん、
自分だけではもうお金を集めるっていうか出すことは不可能だったので、うん、それこそ自分の知ってる方たちに呼びかけてカーネーションを送る資金を一緒に提供していただいたり、うん、一緒に送る活動をしていただいたり、うん、 今年伊豆島に行った時に若い子たちを連れて行ったんですよね、うんうん、学生を、うん、そしたら玄関先でピンポン押してこんな形でこうひざまずいて待ってるんですよね。
あの外国のプロポーズの格好ですね。
そうするとおばあちゃんたちはぁみたいなそんな楽しいやり方で母の日を迎えられたらいいかなって、うん、でもその特定の方だけではやっぱりダメだなって思ってるので、うん、その地域丸ごととか、うん、そんな形で送っています、うん、だから全員に送ってるわけでは全然ないんですけど、うん、一部の方たちになりますが、うん、毎年こう送らせていただいています、
うん、でもお話をお聞きして、まあ、こうなればいいな、ここがこうだよねってまあ、多くの人思うと思うんですけど、八木さんってそれ実行に移しますよね。
はい。
その何だろう、こう行動力っていうのはどの辺から出てくるものでしょうかね。
私が動くというよりも私を応援してくれる人がたくさんいてですね、こうやりたいんだよっていうと結構手伝ってくれたり、背中をポンと押してくれる人がたくさんいるし、もちろん夢ハウスのスタッフもその人たちの中の一員でありますし、そういう人たちがたくさんなんかこう支えてくれてるから、うん、なんかやれちゃうっていうか、うん、やってしまうというか、
うんうん、まあ、こういうことしたいね、こうなりたいねっていうのは、まあ、それって夢そのものだなと思っていて、はい、それってこう人をつないだり呼び込むというか、
はい、
巻き込むというか、はい、多分そうなってるんだろうな、うん、
だからみんなに言われますよ、うん、巻き込み事故であると
。え、あのそばで見ているサイジちゃんどうですか。
だいぶみんなね巻き込まれてます、うん、
すごいなと思う。でも楽しい巻き込まれ方じゃない、
うん、そう、なんかみんなあれこれ考えながらも、うん、本当になんか楽しそうに活動してくれてると、うん、巻き込まれてるの見ながら思ってますけどね、うん、ああ巻き込まれてるって思う、うん、
それが夢の力ですよ。
そうですね、うん、
飽きないんじゃない、
う
ん、
多分飽きない、全然次から次に違うことあるから、
いや、
しかもね、本当にこう、まあ、90歳の、ね、おばさまからなんか今学生の話も出てくるし、うん、まあ西樹さんちの子、ね、赤ちゃんももう巻き込まれてますから、はいはい、すごい年齢層ですよねこれね。なんか老若男女みたいな形でね、うん、地域もいろんなこう垣根を越えてお母さんたちの働く場所みたいなのから始まって、地域やこう世代を超えてつながり広がっていく、まさにこのコミュニティスペースっていうのはそのものだなというふうに感じました。もうそろそろね、そういうことで時間なんでございますけれども、
はい、
八木さん、5年目となる来年以降、さらに夢ハウスをこうしていきたい、今考えていることはありますか。
5年目ってなるとやっぱり今まで私たちも助成金とかさまざまな、うん、あの企業からの支援金をいただきながら活動してたんですけど、震災復興だからここがこうなんて言うんだろうかな、震災復興のお金をいただいてつなげてる団体でなくしたい、うん、自分たちの力でしっかりこう働く場所を提供して、うん、自分たちでやっていける場所を作りたい、うん、それから震災の地域だからこれを購入するんじゃなくて、うん、これが美味しいから購入したいというものを作りたい、うん、そんな風に思っています。
でもまさにあのその通りで、多分自分たちで立たなきゃいけない時期にもちろん来ているだろうし、
うん、
どんどん広がりも、まあ、していかなきゃいけないんだろうなと働きながらも思ってますね、う
ん、
今。
最後にサイジちゃん、もう一回夢ハウスの場所や営業時間など PR お願いします。
はい、まず場所ですね、
はい、
女川駅から車で15分、あの原発方面の方に走っていただく、うんうんうんうん、であのランチなんですけど、ランチは11時30分から、まあ、一応お母さんたちの都合で、はい、あの、まあ、11時からとなっているんですが、お母さんたちが半からって言うんで、
半からって、
そうなんです、で11時半からじゃないとできないと怒られたのでこの間で、一応14時までになってます。で、はい、カフェの方が15時までラストオーダー15時までになっておりますので、うん、はい、よろしくお願いします。
お休みの日は、
お休みは毎週木曜日が定休になっております。
ぜひね、この 活気のある元気なお母さんたちに会いに来てほしいと思いますし、まあ、このお二人にもきっと会えると思いますので、どうぞおいでください。はい、2週間にわたってどうもありがとうございました。
今週はコミュニティスペース海猫代表で夢ハウスを経営されている八木純子さん、そしてそこで働く宮里彩香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
それでは八木さん、最後に曲のリクエストお願いします。
はい、震災の時にやっぱり
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町、宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
女川ナウチビ。
ここからはちょびっとの時間ですが、女川ナウチビ、私たち女川町の女子高生が町の様子をレポートしたり、いろんな話題をお届けしていきます。
担当は高校1年生、最近は生まれて初めてのアルバイトを始めました石森美優と、
高校生活もあと少し、この度教習所も無事卒業しました阿部心でお送りします。
はい、
美優ちゃんはアルバイト生まれて初めてですけど、
はい、
実際働いてみて何か難しかったこととかはありますか？
女川町内のお店でレジ打ちを、基本的にレジ打ちをさせてもらってるんですけど、
はい、
そのクレジットでお金を払うお客さんも結構いている
ね。
最初の頃はクレジットで払う時の手順教えてもらってても抜けちゃって、頭から あどうするんだっけと思って、
うん、
今はもう覚えつつあるので、なんとかなんとか。
なんか実際さ、覚えたつもりでいてもさ、うん、そのお客さんが来て実際やるとなるとさ、うん、忘れちゃうよね。
忘れちゃう、
すぐ思い出せないしさ、
もう頭から抜けちゃって、うん、焦って、うん、でもこう他の店員さんとかは一緒にこう教えてくれたりしてくれるから、うん、
よかったよかった、うん、
ちょっと安心して、
うん、早くなれるといいね。
そうですね。そして、うん、ココロン。
はい、そうですね、
はい、
私はあの自動車の教習所に、
うんうんうん、
2017年の夏くらいから通っていたんですけども、半年くらいかけてようやく卒業しました。
うんうん、おめでとうございます。
ありがとうございます。それであの技能の実際運転する方の試験は終わったんですけど、
うんうんうん、
あとあの免許を発行するところに行って、うんうん、学科試験テストを受けなきゃないんですね。それを受けてようやく免許を取得できるんですけ ど、
はい、
まだちょっとそれが残っているので油断はできないなって思います。
はい、いやまあ私も今年の春に今から勉強してバイクの、
うん、
原付バイクの免許を取る予定ではいます。
原付か、
原付
移動も楽になるね。
そう、駅に行くのが楽になるから、
うん、そっかそっか、
結構動ける。でも冬は危ないから、うん、冬は乗るなって、取ったら乗るなってお父さんとかには言われてます。
そうだよね、凍るしね、うん、冬はね。じゃあ夏場とかその移動は ね、 楽になるね。よかったね。
よかった。
じゃあみゆちゃん、本当にバイトも学校も頑張ってください。
はい、さて私たちの住む女川町、いつもお話ししている通り東日本大震災からの復興真っ只中、特に最近はやっと住宅の整備が進んできまして、仮設住宅を卒業する人が増えてきました。私も心も今はそれぞれ仮設住宅からは卒業して自分の家が復活していますが、なんとこの番組のミキサーを担当してくれている通称ブティックこと鈴木さんも、この収録のあるちょうど今日で仮設住宅を卒業されるそうです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにどんなお家なんですか？
災害公営住宅でですね、
はい、
マンションというか、まあ、団地なんですね。
なるほど、
はい、今まで住んでいたのは仮設住宅でしたよ ね、
う
ん、
そうですね。はい、
大体何年くらいそこは住んでたんですか？
6年
7年ですかね。
あ、はい、結構長いんですね。うん、はい、
やっぱり仮設住宅っていうとあのプレハブっていうか、なんかこう簡易的な作りの、うん、お家でしたよね。
ものすごい簡易的なものですね。うん、隣の家とつながってるようなものです、ね。一、うん、つ壁があるだけでほぼ隣の家、うん、家とつながってるような状態ですね。
まあ、ちょっと騒ぐと聞こえちゃいますからね。
そうですよね。うん、じゃあ今
住むことになるお家っていうのは結構立派な感じ。あ、見ました、もう
見てきました。
広さはどのくらいですか？
2DK ですね。
2DK、 今まではどのくらいの広さで住んでたんですかね？
4畳半が2つに、比較的狭いキッチンがついてるって3畳くらいですかねのキッチンがついてるような感じですね。
まあ、じゃあ私のいた仮説と同じような感じですね、話聞くと。
はい、ブティックさんその時は一人でお住まいだったんですね？
いや、親と住んでたんですけど、途中でこう別れることになりまして、それであの部屋は別れたんですね。はい、
で今度のお部屋は、お部屋っていうかお住まいになるお家は 2DK なんですね。間取りっていうのはどうなってるんですか？
6畳が2部屋、
お
で、キッチンが込みでダイニングというか8畳になってますね。
ちなみにその広い 2DK のお部屋の家賃っていうのは言って大丈夫ですかね？
はい、家賃の方は、収入によって決まるような感じになってまして、今のところは減額というか、こう入った時は安いんですけど徐々に上がっていくというふうになってます。なるほど。
これからこう引っ越しを進めて住むにあたって何かやりたいことっていうのは決まってるんですか？
ですね、仮設やっぱり狭いので、やっぱりできないことって多かったんです
ね。そうですよね。はい、
でとりあえず移ったら組み立てようと思ったプラモデルは
溜まってるんですね。
溜まってた状態なので、それは順番に作っていきたいかなと思っております。
伸び伸びと本当に組み立てられる、
プラモ以外もちょっとあるので電子工作とか、
工作、
はい、
それは
それも含めてですね、やっていきたいと思います。
できたら見せてください、
はいはい、
本当に
じゃあお引越し頑張ってください。
はい、ちょっと忙しくなるんですけども、はい、今からちょっとやっていきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
という感じで、全国的にもお引越しの多いこの時期ですが、女川町の場合は長いこと仮設住宅で我慢してきたという人が多いので、引っ越しの喜びも大きいと思います。はい、ココロンは引っ越しした時どうでした？
仮設住宅って大体小さいね、さっき言ったような、本当に狭いプレハブのようなお家だったと思うんですけど、私はみなし仮設といって、で仮設の代わりにある普通のアパートをこう仮設代わりとして住んでたっていう感じなんですね。で割とそこでも普通に生活はしていたつもりだったんですけど、やっぱり引っ越してこう自分の一軒家に住むと心が晴れました。
やっぱいいですよね。
広くて本当にのびのびと生活できて、こうなんだろうな、学校生活も晴れ、なんか気分も晴れやかになって楽しく今も生活できていますね。みゆちゃんとかは、引っ越して大体2年くらいになるんですか？そうですね、仮設から引っ越して、はい、どうですか、どんな気持ちでしたか？
最初仮設からこう新しい大きい家に引っ越すってなった時は、自分結構狭いスペースが好きなタイプなんで、
そうなん
だね、広いとちょっと違和感はあったんですけどでもこういざ自分の部屋があるってなると嬉しかったですね、やっぱりすごく。はい、
あとさ、引っ越す前もさ、なんか自分のさお部屋とかさ壁紙とか結構選んだりした？
いや、選んだんですけど、これがいいなと思ったんですけど、大体はお父さんとかお母さんが
決められちゃった。
決められてて、カーテンが私結構シンプルなので良かったんですけど、すっごいなんか花柄の女の子らしいものにされててうわなんだこれはと思いました。
そっか、
はい、
結構準備する段階でも、ワクワクだったりとか、
ワクワクしますね、
楽しかったよね本当に。これからみゆちゃんは、今高校生だけど、将来一人暮らしとかもするかもしれないし、どんなお部屋に住みたいとか理想はある？
そうですね、なんか何気ないので、なんか本当にシンプルなのでいいんですけど、自分はなんかこう緑多いみたいな、結構自然的な感じの部屋を作りたいなみたいな、
結構ナチュラルテイストな
感じがいいですね。
あ、そうなんだ。
じゃあ逆に心はなんかそういうこういうのにしたいなとかはありますか？
私はなんかやっぱりその時期によって気分がこう大きく変わるので、あんまり部屋をこういうテイストにしたいっていう理想はないんですけど、やっぱり私よくお部屋にアイドルのポスターとか写真を飾ってるので、なんだろう、壁はそれが映えるポスターとかが映える、こう淡い色にしたいなっていう。
それも いいですね、
うん、あんまり濃い色にしちゃうとね、ちょっと浮いちゃうから。
私もよく好きなアニメのキャラクターとかのポスター貼ってたりするので
うん、やっぱり壁はね淡い色の方が
そうですね、
うん、いいかなっていう感じがある。私はそういう感じ。
いいですね。でも確かに、あ、でも白がいいなって思います。
白はねやっぱり綺麗だよね、うん、まあこれから新しい生活がね新年度に向けて始まる方もいらっしゃると思います、
うん、そうですね、
まあ、今準備段階でワクワクの方もいるかな、うんうん、私もねあの来年度は大学生になるので、
そっか
まあ新生活の皆さんで、うんまあ、準備を進めていきましょう、
はい、
というわけで今日はお引越しお部屋をテーマにお話ししました。女川なうちび、ここまでは阿部心と
石森美優でした。
女川なう
佐藤敏郎の大人のたまり場。
足を止める浮きしるべならぶ入り江に西日が
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。イベント紹介します、
はい、
私の教え子で、東松島市大和第二中学校の教え子が、ずっとね震災の時小学校5年生だったんだ、
うん、
そいつがですねずっとあの写真で伝える被災地っていう活動をしてきたんですよね、
はい、
被災した様子とか復興する様子を写真に撮って、うん、いろんなところで展示したりトークショーを、うん、地道に、ね続けてきた子がですね今度高校を卒業します、うん、学生最後のイベントをやるんだそうです、はい、告知します、うん2月18日、東松島市の小野市民センターで写真で伝える被災地学生最後のイベントというのがあります。10時から午後4時半までです、
はい、
あのホームページとかフェイスブックで写真で伝える被災地っていうのをクリックするとそこでも紹介されていますのでぜひ覗きに行ってみてください、
ね、
私も行きたいと思います、
はい、
これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思っています。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号980-8668 郵便番号980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
女川ナウ今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も頑張って。